ということでございましてね、
はい、
和歌山に YOASOBI がやってきたというね。
そうですね、結構若い人がいましたよ、収録前。
あ、やっぱり
市駅前とか。
あ、そう、
はい、
僕もちょっと見に行きたいなと思ってね
そんな今から行けるんですかね。
いやいや、行かれへんし、全然お誘いの声も。
あ、なんかそのやっぱり音楽担当ディレクターとして
ないないない
なんか、ね、ないない関係者席みたいな
ないないない
よく聞くじゃないですか。
聞く、俺も聞く。だからこの仕事始めるまでは、はいはい、そんなあんのかなと思ってたけども
ね、
全くないです。
で、
音楽担当ディレクターって言っても音楽番組も去年の秋に終わりました。ちょうど土山さんの番組終わって丸1年
そんなに。
サタデーミュージックエクスプレス終わって丸1年ですよ。
いや、これ推しが続いてるじゃないですか。
そう、でもこれ推しで YOASOBI 絶対書かれへんからね
確かにね、
うん、これ推し。次はね、郡健太さんのインタビュー。
演歌系のね、
演歌系 が演歌系のね、あの引き合いはすごい多い。あのコメントとか電話インタビューとか、
はいはい
はい、で逆に今ワイド番組が、ええ、まあ、昔ね、その小林睦郎さんとか、
はい、
小田川さんとか、
ええ、よく私もこの番組でいろんな人にインタビューをしましたけどね、
はい、っていう
ね、
そうなるとやっぱりこれ推し、
なるほどね、
でインタビュー入れたいなっていう。
しかもこれ推しって、あの土曜日の朝7時45分ってあの時間がちょうどいいですね。
そうですね、再放送もありますから
あ、そっか、
ええ、翌週もう一回流れる
ってい
う、
ええ、
まあ、ということで、
はい、
まあ、これ推しなんで、
はい、
まあ、YOASOBIさんのライブはね、
なかなか、
なんかでもサントリーのビールかなんかで懸賞で当たるっていう話もね。
あ、そうなんですか。
当たった人も結構いてるみたいで、
へ、
もっとサントリーのビール飲んどきゃよかったなと思ってね。
普段何飲んでましたっけ。
普段僕はキリンか朝日。
あ、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送では総合職の正社員を募集しています。応募資格は4年生大学を卒業または卒業見込みの方です。詳しくはホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、和歌山放送までお送りください。
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。はーい、マイクで直撃、教えてチェリー。このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント
B の
やたろうくんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は、
10月に入りましてね、
うん、
今日が10月の
4
日です、4日ですね、
はい、
私の地元ごぼうでは、
うん、
ごぼう祭りが、
あ、ごぼう祭りこんな時期やったっけ、
はい、
お、
そうです。10月の1日2日が先陣を切って
稲見
祭り、
ほうほう、はい、
そして10月の4日5日がごぼう祭り、うん、
はい、何メーター道路やったっけ。
18メーター道路で、
ね、18メーター道路で、楽しみやね、
なんでだから多分祭りのね帰りに1557でこの番組を聞いてらっしゃる方もいるかもしれません。
それはいるかもしれません、
ね、うん、そんなあなたには
、
はい、10月からのですね和歌山放送についてちょっとあれこれ
知りたい知りたい。だって今このスタジオに貼ってる番組表もまだこれあれですよ、ナイターのゴールデンナイターって書いてますもん。
あれ、
このサンスタの番組表も。
でもね、うん、去年のそのね10月の放送の時に玄関にはまだ春号の番組表が置かれてますねって言ってたんですよ、
はいはいはい、
今日和歌山放送入ってきたら、うん、もうすでに10月からの秋の号に変わってます。
でも多分今日届いたぐらいちゃうかな、昨日なかったから
届きたてほやほやを、
うん、もちろん印刷のそのさん持ってきたばっかり。
なるほど、
うん、味わいのカラー印刷でいつもお願いしております、
は
い、
ですけれども、
はい、
この秋改編は朝のね、
うん、
番組ボックスが、
ほ、
はい、パーソナリティのね皆さんが
変更がありました。
変更がありましてね、
うん、
木曜日の中川さん以外はメインの方は全員変わってる
感じですね。はいはい、そういうことやね、そういうことやね。
私も生放送長いこと担当してきたんですが、生放送引退で4月からですね、日曜日の午後4時から、
はい、明日ですね。
あ、そうですね、
楽しみですね。
カズボーの青春喫茶、
はい、ちょっと僕どういう番組になるかまだちょっと認識してなくて、まあ、初回収録潜り込むぐらいのことはしてもよかったんですけどもちょっと僕のいないところでも収録が始まってるみたいで
知らぬ間に、
うん、
はい、日曜日の午後4時から4時45分まで、
うん、
はい、これまでは平井さんのジャスティンタイムが放送されてましたけども、カズボーの青春喫茶ということでね、
新しい番組が明日からスタート、
はい、
小田川さんファンここに大集合。
そうですね、
うん、
いや本当そうですよ、
ね、僕もお便り送ろうかな、ね、
なんて送ります。
え、いやそれは小田川さんいつも聞いています、今日のリクエストは思春期ですみたいな感じちゃうそれじゃかけてくれるやろ。
確かに、
うん、
たっぷりと解説をした上で
そうそうそうそう、
はい、
かけてくれると思う。
岩崎宏美とはどんな人なのかっていうところから始まります
から、ね、あと今までインタビューした時の思い出とか。
そうですね、
あの和歌山城のお城祭りね、
はい、
ラジオ祭りの原型、
うん、
あれにも来たことあるとか、
うん、
そういうエピソードいっぱいありますよ、
そうでしょうね、
うん
うん、 いや、なんでこのね日曜日の夕方の時間にぴったりの、
そうですね、はい、いいと思います、
音楽番組ということで楽しみです、うん、
はい、
でそのボックスなんですが、ね、月曜日と水曜日、
うん、
はい、これまで笠野さんが担当してましたが、はい、最初アナウンサーになるという、
なるほど、
で月曜日の引本さんと水曜日の中先生は、うん、そのまま引き続きということですね、
お願いしたいですね、
うん、ね、最初さんとのコンビって多分初めてになるんですかね、
初めてでしょうね、多分カバーでもなかったと思いますけどね、
うん、例えば中先生とだとね、中川さんとか、ええ、角堂さんとか、ね、
ありました
っていうコンビはありましたけども、うん、はい、どんな感じになるのかな、
まあまあね、普通じゃないんですかね、そんななんか突飛なことが飛び出すっていうようなことはないと思うんで
箱からね、
そうそう、箱から飛び出すことはないと思うんで、
中先生もね、いや若いからなんか好き勝手言われへんなみたいなことはおっしゃってましたけども、
う
ん、
ぜひそうです ね、
ね、
う
ん、で引本さんともね、はい、コンビになるということ で、で引き続き新宮の話題も
そうですね、
たっぷりと、
もうでもこのボックス月曜日のこの避難編って長いじゃないですか、
そうです、もう3年ぐらいになるんですかね、2年3年
そうでしょう、
はい、
なんでそろそろ向こうからやってもいいかなって気がしますけどね、
なるほど、
ええ、
お天気ダイヤル方式でね、
そうそうそうそうそう、
なるほど、ね、
まあ、今ほんま中継機材も簡便化してね、ええ、ほんまに昔と比べたら手軽に中継ができる時代なんで、
だから最初さんが新宮に行くという、
そうそうそうそうそうそうそう、それでちょっとどうですか、
それも面白そうです ね、
ね、
なんか普段と違う、
そうそうそう、年に4回ぐらい、
ね、
うん、
熊野川の景色がとかね、
そうそうそうそうそうそう、それ
いい
と思う、
それも面白いです ね、 ね、そういうのがあればね、
うん、
で
お
僕がね、
うん、
この編成の話を書く曜日で聞いて一番びっくりしたのが、
ほう、
火曜日ですよ、
火曜日、うん、
はい、まあ、今週ねもう放送9月30日にありましたけども、
ええ、
平井道博アナウンサーと、
うん、
関日向子アナウンサーの
これはね
コンビという、
まあ、先週のらしく会でもちらっとお話したんですけども、
はいはい、
まあ斬新な組み合わせで、
そうですね、
ただね、はい、実はマル秘情報というかもう終わった話ですけど、関さんちょっと先週から体調崩してるんですよ、
おっと、
なんか喉がね、
うん、
調子悪いみたいで、
はいはい、
多分30日の放送はまだ本調子じゃないんちゃうかなって思います、
まあね、この時期本当に今年はね、暑さ寒さも彼岸までと、ほんまに彼岸のね
そう
ぐらいから寒くなり始めてますから、
関さんも入社以来ここまで多分体調崩さずに来たと思うんやけど、ちょっとほっと一息つくやん、仕事も一巡してね、
そうですね、
さあそろそろ知見のレッグかなみたいな感じでやなちょっと一息つくでしょ
いや本当にね関さんはね、うん、もう大きい裁判から選挙の、ね、当選者へのインタビューから、
そう
もういろんな仕事をね
そう
されてます
んであるからね、うん、だからちょっとその辺が一巡して、
はい、
ほっと一息ついて、
ね、
って感じかなって、まあ、勝手にねおじさんは思ってる、おじいは思ってんねんけどね
おじいね、
うん、うん、
何もちょっと若者にアピールをしよう、
いやでも僕はほんまにこの間もね最初さんと朝出勤が一緒になったんやけど、
はいはい、
もう挨拶以外は喋らんようにして、
ええええ、
スタスタと出勤しました。
あのね僕もね、うん、最近そうなんですよね、うん、会社の入り口のエレベーターでね、
あんたまだ若いかな、
いや、うん、もう言っても来年10年になりますからね、
10年までは OK、 10歳差まではいけんねんけど20歳差あったら話合えへんね、
う
ん、と僕はお前から思ってんねんけど、
ますます会社で軽口を叩けなくなります、ね、
そうやで僕ら軽口叩くだけがね生き様なんやけど、もう僕はほんま軽口叩かないようになってきましたね、
あなんと、
うん、もう何年もですけど
、うん、寂しい話ですね、
そうなると、ね、花井ディレクターがいる時ぐらいですかね軽口叩くのは、
ね、やっぱり、
軽口が服着て歩いてるみたいな人が今いけるんでね、平等政策に。
でその平井さんと関さんのコンビでね、
うん、
ちょっと前のその中先生がお休みだった日に、
うん、
平井さんが
あなんか
ピンチヒッターでひらっと登場して、
はい、ひらっとね登場してましたね、はい、
どんな番組になるんですかって笠野さんが聞いたら、
はいはい、
いや僕はスポーツの話をしたいと、
はい、
今までね、まあ、確かに野球中継、うん、高校野球はやってますけど、
うん、
他のスポーツの話ってなかなかじっくりできなかった
んで、まあ、平井さんアメフトとかね、好きやしね、
まあ、当然テニスもね、
ああそうやね選手やからねあの人、
うんうん、ね、だからそういうスポーツの話もしたいし、
うん、
一方で関さん の、
うん、
趣味とかね、
はあ、
特技っていうのを生かした話もしたい、
うん、
で関さんはね何が得意だと思いますかみたいな話をすごいしてましたね、
うん、平井
さん絶好調で、
絶好調、
あらバレーをね、
あバレーね、
はい、バレリーナの方だと思いますけど、
バレリーそらそうや、
うん、
そんな東洋の魔女じゃないよそれ。日坊貝塚じゃないよ。いつの話やねん。
母さん飛ぶみたいな、ね、
母さん飛ぶやん、ま、パーパーパーパーパーパーじゃないよそれ。確かに確かにサンテレビやそれは。
南里和代さんのナレーションを聞きたいですけど、
番組やんないやそれは、はい、うん、
まあそんなボックス、はい、ね、で木曜日は中川さんがそのまま、うん、で金曜日笠野さんが伊藤先生の、ね、うん、コンビになると、あの選挙特番のコンビやって言ってました。
ああ、ほんまですね、
うん、うん、ね、あのそんなボックスこの秋もますます楽しみなんですけど、うん、やっぱりあの金曜日のね赤井さんが卒業、うん、ボックスを卒業したということで、
はいはい、
あのブログにもねボックスのブログにも、うん、もっと連れ若からって、うん、あの書いてましたけど、
はいはい、
もっと釣れ若の前になんか朝の時間帯喋ってた気がするなと思って、家にあるね和歌山放送の番組表を
やる、ね、
ちょっと持ってきたんです。
ありがとうございます。
ただ2005年の秋改編からしかないので、うん、はいはい、ひょっとしたらその前から喋ってた可能性もあるので、うん、ええ、まあ、あくまでこの段階ではこうですっていう話なんですけど、はいはい、2005年の秋改編、うん、ね、朝6時から10時40分まで、うん、朝からつれもて
長い、6時から
長いですね、
10時40分、はい、ちょっと長すぎでしょ。
だからそれまではおそらくおはようワイドっていう番組と、
はいはい、
朝からビタミンソーダっていうね。
そうですね、
はい、
私あの2005年4月の番組表、これ実は新宮版なんでちょっと情報浅いんですけど、
はいはい、
6時から9時までおはようラジオ、
はい、
で9時から10時半までが朝ビタですね。
10時半からは多分ラジオショッピングですかね。
さすが正解。
今はない会社ですけど、
そう
だから10月改編で朝から連れもってになったということですかね。
うん、
でその中の水曜日、赤井さんが担当で、
うん、
健康から美容までって書いてるんですけど、水曜日ですから、うん、当時でしたね、駒井先生が
ア
ドバイザーということで登場してます。
なるほど。
ひょっとしたらその時もね、
うん、
コーヒーは嗜好品ですよ。もっと多分若い感じで言ってらっしゃったかなと思うんですが、
そうですね、
はい、
う
ん、でちなみに、その朝から連れもて月曜日と木曜日が宮上さん、火曜日が小川隆夫さん、うん、金曜日が北尾さん、
うん、
という、
なるほど、
はい、基本だから一人しゃべりだったんかなと思うんですけど、
それっぽいですね。
でその段階では赤井さんが水曜日の午前をやってたと。
うん、
で2006年4月
ほ
半年後ですね、
ええ、
朝から連れもてが縮小してます、
うん、
6時半から9時まで、
まあ、ちょっと長すぎたな前の番組は、さすがにね
長すぎたっていうでしょ、
うん、
その後9時から3時まで連れもて和歌山ですからね。
長い長いな、
まあ、途中ね、お昼の時間帯録音になってたようですけど、
はいはいはい、
でその時に、番組表には書いてないんですが、
うん、
月曜日から水曜日小林睦郎さんが担当してて、
はいはい、
おそらくそこに赤井さんいらっしゃったような気がするんですけど、
ほう、
小林睦郎さんと赤井さんのコンビ、
うん、
だったかなという気もするんですかね。
いう気もする、
はい、ただ書いてないんですよ番組表には。なぜ
かこの時ね結構ね新しい人がボンボンって入ってきたりとか、はい、まあ、それこそ中川さんが入ってくる時期やし、
そうです、ね、
番組表時点では決まってないこと多かったんです
よ、ね、はい、ただ確実にここには出てたというのがあって、うん、金曜日の朝から連れもて6時30分から9時までの枠、
はい
はい、平井さんと赤井さんのコンビ
は結構ねこのコンビも長くやってたような、
あの時間帯違いますけど乾杯マンデーとかね、
それ知らんけど
道広ゆかりの乾杯マンデー
そうそうそう
月曜日の夜にやってたと思うんですけど、
そう、
はい、
いやね、
というでこの時から、
うん、
土曜日
ほう
連れもてサタデーが始まってます。
あ、はいはいはい、
ということは、
うん、
赤井さんは土曜日も2006年4月から、うん、
もう
今回もね、
じゃあこれもうすぐで丸20年、
はい、来年の春で丸20年
20年は長いな、
すごいですね、
はい、すごいね。
でこの時はその月水が小林睦郎さん、木金が小田川さんという、
はいはいはい、
連れもて和歌山でした。
うーん、
でそれよりも後になると2006年10月分には、
うん、
連れもて和歌山のアシスタントの中に赤井さんの名前が入ってます。
なるほど、
はい、ちなみに宮上さん、赤井さん、上林君恵さん、中川さん、西林美希さんというラインナップになってますね。
あ、
はい、
なるほどね。
でちなみに2006年10月の番組表にはこのらしくあれもね、
あ、もう始まってますもんね、
はい、2006年4月から、
ね、そうですね、
はい、10代よ今ラジオが来てる って書いてますね、
うん、嘘ばっかりですね嘘ばっかり書いてますわこれ番組表、
受験中の10代にはヒロ合格への道ってありましたね。
ありました、
自分が生きてるのが不安な10代には教えて地理、あ、このコーナーってそういうコーナーだったんや。
いや覚えてないけどそうなんかな、
自分が生きてるかどうかそんなトークをする、
まあ何でも答えますせということじゃないんですか。
なるほどね、
うん、
チェリーとキメが深夜ラジオで遊びますという、
はい、まだ遊んでますねもうそろそろと思うんですけど
ね、もうでも言ってもねこの番組も、
はい、一応春までは続きそうなんで、
はい、まもなく20年、
はい、20年直前でなんかしたいなと思ってるんですけどね。
何しますかね。
いやこれが難しくてね、はい、いろんな番組でみんなイベントしたいイベントしたいって言うしね、今流れ的にはイベントやってなんぼみたいなとこもあるじゃないですか、
はいはい、
なかなかね私の体は一つしかないんでね
そうですね、
脳も一つしかないんでね、そんな突飛なことばっかり思いつかないんで
難しいですね、
うん、
でその続き2007年に入ります。
お
2007年4月の番組表では、
うん、
つれもて和歌山午前9時からですね、はい、でこの時は月曜日から水曜日が小林睦郎さんと赤井ゆかりさんになってます、はいはい、
なるほど。
で木曜日は宮上明子さん、金曜日が小田川さんと上林紀美恵さんというコンビですね、うん、
なるほど、
はい、でちなみにその前のつれ朝金曜日に中川さんが登場してます。
うーん、はい、
そういえばそうだったなと思って、中川さんのつれ朝の番宣流れてたなという
覚えて
記憶が蘇りましたね。
やってたんやろうね、
で金曜日だけテーマ曲が違うみたいな、違うアニメの曲でしたけどね。
はいはいはいはいはい、はい、
でその2007年10月改編になりますと、ここでもっとつれ若がスタートするということなんですね。
なるほど。
だからもっとつれ若のスタートが2007年10月なので、そう考えても金曜日のこの9時台10時台っていうのは18年近く担当されてたっていうね。
まあでもやっぱりもっとつれ若からっていうのはあながち間違いではないってこと
で、全然間違ってはないです
ね、
はい、
それ多分担当ディレクターも一応調べたんやろうね、多分
もっとつれ若がスタートしたのがここなので。
うん、
いやでもそう考えると長いですね18年って。
まあ18年ってまあ長いというか短いというかね、何とも言えませんけども、
だから僕の頭の中では金曜日と土曜日の朝は赤井さんっていうのがもうイメージとしてね染みついてるので。
なるほど、
ね、まあ、土曜日は引き続き平坂さんの番組も続くということなので、
はい
はい、ただねちょっとやっぱりあの金曜日のエンディング聞いてましたけど、
うん、
あのスピッツのね、うん、魔法の言葉を皆さんにっていうことで、
はい、
赤井さんかけてらっしゃったんですけどね、うん、なんか歌詞を聞いてるとちょっとやっぱほろっとくるかなという。だからまあ18年ねあの赤井さんの枠というのが続きましたけども、
うん、
そういう意味ではちょっとこうあの寂しさもありつつ、
そうですね、
はい、で今後の新しい展開にも期待したいなと思う。
そうですね、
はい、そんな機会編になりましたけれども ね、うん、この番組もしばらくは続くということ、
まあ、あと半年はね。
そうですね、
みんな、まあ、いつも言いますけど番組はいつ終わってもおかしくないですから、
はい、
ね、一回一回を大切に。
そうですね、
聞く方もやる方も、
はい、
ね、一つ一つ一本一本大切にしていきましょう。
はい、
はい、それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
山本ディレクター
、うん、
まあ個人のことなんで、
ええ、
あんまり言ったらあかんのかもしれないんですけど、ちょっと入院してたんですよ。
うん、
ちらっとこの前も言ったんですけど、
最近お声を聞かないなと思ってましたけど、
そうそうそう、でお声は聞かないのもあったんですけど入院、はい、この1ヶ月弱ぐらい入院してて、
ええ、
まあ元気になって帰ってきたんですけど、
よかった、
不死鳥山本で帰ってきたんですが、はい、山本ディレクター入院するもゆうちゃみにの病棟看護師の献身的看護で復活ですって。
変わらんすね、
全然変わってなかったね、久しぶりに来て大丈夫かなと思ってね、
ゆうちゃみにの、
そう、ゆうちゃみにの
ちょっとギャルっぽい、
ちょっとギャルっぽい病棟看護師さんの献身的な看護で、山本ディレクターは不死鳥のごとく復活したっていう。
なんかこうリュックには羊羹入ってますみたいな、ね、
そうそうそうそうそう、 AC ジャパンみたいな感じで、ね、あ、その CM もうラジポスで登録しましたみたいなね誰なんですかそれみたいな感じで
そういうことをされてたのが山本さん。
そうそうそうそうそう、はい、復活したということで、まあ、まだね、あの本調子じゃないのかもしれませんが、たっぷりとそのお話は伺いましたんで、
だから和室では寝ないように、
あ、もう寝ませんし、ね、もうみんな早帰ろ、
はい、
ね、
そうですね、
ほんまみんな早帰るようになった、うん、
健康が大事。
そう、なんせこの山本つつみチェリー、 ね、うん、この、うん、なんか会社に似てる3人、いよいよみんなもう帰るようになってきた。もうみんな体が大事やし。
いやもう当然そうですよ。
そう、今までがおかしかった僕たち3人、はいは
い、そうです
ね、今みんな反省してます多分、うん、あの直接その話はね、つみさんともしてませんけど、みんな今あの体が大事やなって。
そうですそうです、
僕も今やっと気づきました、
はい、
電話では説明しにくい、
ありますねそういうことね。
あのね、まあこれ月一ね、今金曜日、
はい、
和歌山が生んだ期待の若手歌手、はい、原田奈美人さん、ポポ君ね、のリポートのコーナーがあるんですよ、はい、で一応あの、まあ、和歌山放送の番組ではあんまり積極的に言ってないんですけど、リポートの現場に一応ファンの人が見に来るっていうね、
はははは、
一応前提の立て付けになってまして、
あ
のポポ君の SNS では次はどこどこに行きますみたいな、そういう呼びかけをやってるんです、
はい、
で現場に結構ファンの方、
応援されてる方がね、
そうそうそう、来て、でまあ収録見た後、あ、生放送見た後にちょっとこう、はい、まあ、交流といいますか、あの写真撮ったりとか、まあ、そんなんあるんですよ、
はい、
でどこでリポートするかっていうのを、まあ、そのポポ君の SNS に載っけてもらって、
はい、
で問い合わせ先を和歌山放送にしてるんですよ、というのは、まあ、取材先にね問い合わせがあったら、ね、
ちょっとご迷惑がかかるといけないので、
そうそう困るんで、ただこの前磯野浦やったんですけど、
はい、
磯野浦の説明ってなんか簡単なようで難しくて、
あ、そうですね、
いや簡単なので、知ってる人からしたら、南海筏線、
はい、
磯野浦駅徒歩2分、
はい、
もうそれだけないで、
うん、
そやけどそれ初めて行く人とか、
ね、
行ったことない人からしたら
当然やっぱ大阪から来られる方もいます し
ね、そういう人から、うん、であるいは自分でスマホで Google マップで検索できやんっていう人もいてますやんか、
はいはい、そうですね、
そしたらやっぱり分からんすもんね、
何かねこう目印があればとかね、
ないないよ、
ないで、ね、
でもわかんねんで、その駅降りたらもう前海よ、うん、まあ、すぐ行ったら海ない、だから一本道なんですよ、
はい、
そしたらもうね、防波堤が切れてて、
うん、
そこが海だからもうそこに来てくれたと思うんやけど、なかなかそういう説明するわけにもね、
そうですね、
いかんので、毎回ちょっと説明が難しいっていうね、
なかなか、そうですね、例えばね、どっかのショッピングセンターの屋上駐車場ですよとかだったら、
それでもさ、屋上駐車場やったらさ、はい、その南北東西あるやん、
う
ん、だからどのブロックにいてんのかとか、
広いところや
ったら、ね、雨の時はどうすんのかとかね、
はいはいはいはい、
やっぱりそういうこともあるんでね、これ結構難しいんですけどね、
はい、
なるべくだから毎回あの分かりやすいとこからリポートしようかなって、
そうですね、
はい、思ってます、
はい、
休みは万博です。
お、
まあ、さっきねちょっとあの関さんとの話もありましたが、
ええ、
平井アナウンサー、9月17日現在何回行ったと思います、平井さん。
でもどうでしょうね、
うん、
10回は行ってるんじゃないかなと、
まあ、10回行ったら大概でしょう、
はい、
13回行ったそうです。
行き過ぎや行き過ぎやもん、
はい、すごい13回行ってます。多分僕ね、初回の放送は万博トークじゃないかなと思ってるんですよ。
なるほど。
なんか昨日おとついあたりも行ってるような感じだったからね。
すごいな。
以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマはこの曲です。
はい、改編のね、
は
話を今日たっぷりとしましたけど、
ええ、
毎日新聞さんにね、この秋の改編の広告というのが出るんです。
出ますね、
ええ、で
出させていただいてます。
ちょっとね見たんですよ。
お
ボックスがね、うん、やっぱりメインで出てるんですけど、
はいはい、
火曜日、
うん、
カルチャー&スポーツ&映画の火曜日、アクティブ平井&フレッシュ関のコンビって書いてて、
そうよ
そっか、映画コーナー多分復活するんやなと思って。
まあね、平井さん大概映画見に行ってますから ね、
そうですね、
あれはやっぱ放送で言ってもらえへんかったらね。
で、あの以前月曜日のね、うん、グッデイのコーナーで、
あ、やってたっけ、
はい、ちょうどあの8時25分から35分ぐらいまで、10分ぐらい
やってたね、
映画コーナーをね、
はいはいはい、
はい、
やってたな、
やってたなと思って。
今だジャスティンタイムでもジャスティンシネマやってたやん。
そうだから、
うん、
それがボックスに来るんやなと思って、
うん、あ、じゃあもうあの何でも真正面から受け止める関さんを前にペラペラ喋る平井さんの映画解説の姿が聞けるわけや
そうですね、
もう関さん真正面から受け止めるから、もう熱心に聞くから、ほした平井さんもベラベラ喋んねや、
平井さん感覚は若いですから。
あ、平井さん感覚若い、
アクティブ平井です、うん、マイクネームアクティブ平井になるんかなみたいな。
ほんまにマイクネームアクティブ平井いいです ね、アクティブシニア世代の星ですよ。
そうそうそう、
平井さんは
ね、そういう火曜日のボックスも
そうか、だから今回の改編でやっぱり聞きどころは火曜日になってくるのかな
と僕は思いますが。
そうやね、
はい、
まあ引本さんがこう最初さんにこうどう突っ込んでいくかっていうところもまあ気になりますし、
うん、
そうやな、あとはやっぱりこの中先生と最初さんっていう、 こうなんか職場みたいな、
はい、そうですね、上司トップ、
そうそうそう、
だからこれまでは最初さんはやっぱおじいちゃんと孫って感じでしたからね、
そうですね、いよいよこの会社感がね、
そう
カンパニー感が出てくるのかなっていう
感じしますね。そう思うと木曜日は変わらないですし、金曜日もやっぱりね選挙特番でおなじみのお二人ですから、
まあね、
はい、
温かい目でね、あ、これも宣言しときます、 番組表とかネットのあんな変わってないことよくあります。1週目はね、あと1週目は放送事故、毎回言ってますけど、
改編初週のね、
改編初週の放送事故気をつけましょう。あのスタジオのタリーがね、思ってないところでつくとか、うん、初週だけそのパケ番組入ってないとか、そのありますからね、初週の事故撲滅ね、
気をつけましょう。
気をつけ、僕もこの間、あ、この話来週しようということで、そろそろお別れです。ここまでのイタスチェリーと
アシスタント B の矢太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。